作り方。
誰でもできるポッドキャストの作り方。
シーズン2はポッドキャストを知らないまゆちゃんがラジオディレクターのデンスケと一緒に自分の番組を制作していきます。
皆さんこんにちは、ラジオディレクターのデンスケです。テレビ局やレコーディングスタジオで経験を積み、現在はラジオ局で番組制作や音声編集をしています。この番組は誰でもできるポッドキャストの作り方をお伝えしています。ぜひあなたもトライしてみてください。では本日のアシスタントはこの方です。どうぞ。
こんにちは、私はまゆです。普段は人の体の声を聞いたり、針を使いながら痛みを取ったり、元気にするお仕事をしてます。
まゆちゃん、よろしくお願いします。
もう一回、
もう一回いきますか。じゃあもう一回、
もう一回、じゃあもう一回、もう一回、
今日の
もう一回、もう一回、ごめんなさい、うん、
はい、じゃあ今日のアシスタントはこの方です。自己紹介お願いします。
はい、こんにちは、私はまゆです。普段は人の体の声を聞いたり、針を使ったりして痛みを取ったり元気にするようなお仕事をしてます。よろしくお願いします。
はい、まゆちゃん、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
では、前回はですね、配信サイトの登録が終わったので、今まゆちゃんは、いろんなところでアカウントを作って、配信する準備ができました。
はい、
なので次は、まゆちゃんが配信する番組の中身を考えていきたいと思います。
はい、
では、早速ですけども、番組企画書コンセプトシートを作っていきたいと思いますが、まゆちゃん今手元で番組の企画書の、フォーマット、ひな型を見てもらうことはできますか？
はい、見てます。
はい、こちらはデンスケが作った、番組の企画書になってますので、これを一緒に考えていくことで、自分がどんな番組をやっていこうかなというのを考えることができますので、今日はちょっとこのコンセプトシートの、項目について説明していきたいと思います。
はい、
まゆちゃん、このコンセプトシートパッと見た感想、どんなイメージですか？
なんかコンセプトシートと聞くとちょっと身を構えてたんですけど、なんか想像しやすそうな項目なんで、ちょっと楽しそうです。
あ、わかりました。じゃあちょっと一緒に、一つずつ見ていきたいと思います。
お願いします。
ちょっと全体を把握するために、一回どんな項目があるのか、上から通して読み上げてもらっていいですか？
はい。配信の目的、狙う効果、ターゲット、番組のテーマ、番組説明、番組タイトル、出演者、番組の長さ、配信スケジュール、以上です。
ありがとうございます。今まゆちゃんが読み上げてもらった項目を、一つずつ、考えていくことで番組が形になっていきます。ただ、ほとんどがですね、まゆちゃんが最初に言ってくれた配信の目的、狙う効果、ターゲット、番組のテーマ、この4つ、コンセプトシートでは特に色付けをして太字にしてるんですけども、この4つを考えてもらうことで、ほぼほぼ8割ぐらいもう番組が見えてくるような形になりますので、最初はこの4つを、イメージしながら、番組コンセプトシートを考えてもらうのがいいと思います。
はい、
では、1つ目の項目、配信の目的というところを説明しますね。
はい、
まず配信の目的ですが、やはりポッドキャストのこの音声配信の番組を始めるにあたって、配信する自分の目的というのをしっかり明確にしておきましょう。
うん、
なんとなく番組を始めただけだと、どんな目的で始めたのか忘れがちになって、あれをやったりこれをやったりというので、番組の形がすごくブレてしまう可能性がありますし、自分のモチベーションやどんな人にどんな番組を届けていくかを考えていく上でも、この配信の目的っていうのを一度整理して書き出ししてみてください。
はい、
で、特にですね、この配信の目的を、自分で考えるときに、考えるコツなんですが、この配信の目的は特に、どこかに発表するものではないので、できるだけ自分の気持ちに正直に、配信の目的っていうのを書き出してもらうのがおすすめです。例えば、モテるようになりたいとか、番組で、有名になりたいとか、お金を稼ぎたいとか、もうそういう自分の本心をさらけ出してもらって、それを目的に設定してもらって大丈夫です。この目的自体が、どこかで公表されたりとか、チャンネルの説明で載ったりするわけではありませんので、あくまで自分の中でポッドキャストをやる目的は何だったのかなというところの整理の意味合いでも、一度自分の心や思いや気持ちを正直に書き出して目的を整理してみてください。
はい、
まゆちゃん、この配信の目的はなんとなくわかりますか？
目的と狙う次の項目がなんか一緒になっちゃうんですけど。
はい、では次の項目が狙う効果というところになります。
はい、
配信の目的がしっかりと自分の中で形になったら、次はぜひ狙う効果というところで数字の目標を何か設定しましょう。
数字なんだ。
さっき言ったみたいに、お金を稼ぎたいとかでもいいですし、インフルエンサー有名になりたいとかでもいいですし、番組を多くの人に知ってもらいたい、とかでもいいですし、何か、分かりやすい狙う効果を出していきましょう。
はい。
この配信の目的の違いは、配信の目的は自分の心の中だけの、目的です。でもこの狙う効果というのは、実際に、具体的な数字を出すことによって、そこの数字に到達するためには番組をどんな風にやっていったらいいのかなというので、創意工夫をしていくようなゴール地点になります。配信の目的はあくまで自分の中の気持ちであったり、思いであったり、心という部分ですね。狙う効果というのは、相対的に見て、周りから見て分かるような数字とか数の目標ですね。例えば半年でフォロワーが何人とか、このポッドキャストの、番組を配信して広告収入が、月いくらぐらいとか、1話の再生数が何人以上とか、番組を3ヶ月で何本以上配信するとか、そういったような自分で決めるゴール地点になります。で、特にこのゴール地点を設定するにあたっては、期限と数字を具体的に出してもらうと、狙う効果として設定しやすいですね。今言ったみたいに、例えば3ヶ月の期限でフォロワーが10人とか、そういうふうに、期限と数字で狙う効果というのを考えてみてください。
はい。
で、ここの狙う効果が、例えば今言ったみたいに3ヶ月でフォロワー10人とかが決まれば、じゃあその目的、狙う効果を達成するためには、じゃあフォロワーがたくさん増えるんだったら、フォロワー登録してくださいねっていう呼びかけをしていかないといけないなとか、できるだけフォロワーが増えるようにいろんな配信サイトで配信していこうかなとか、フォロワーを増やす機会をやりたいから、フォロワーさんと交流するようなメッセージの募集でもしようかなとか、その狙う効果に向かっていろんな番組を作っていくことができると思いますので、そういう意味の狙う効果になってます。はい、まるちゃん、この配信の目的と狙う効果の違いはどうですか？わかりますか？
あ、はい、さっき一緒になっちゃうって言ってたんですけど、明らかにさっき説明してもらって、心の中で言うのが目的で、
うんうんうん、
発表する、数字目標をするっていうのが狙う効果っていうふうに言っていただいたので、わかりやすくて違いが見えました。
見えましたか。じゃあ今、配信の目的と狙う効果の違いが、分かってもらえたと思うので、次は、ターゲット、
はい、
ターゲットはどんな人たちに番組を聞いてほしいかというのを具体的にイメージしてみてください。自分の配信する番組が いつどこでどんな風にあなたの番組をリスナーに聞いてほしいですか。例えば、まゆちゃんのその体の健康の番組をもし配信するのであれば、ターゲットとしては、体が健康で日常的に例えばスポーツジムで運動してるとか、サッカー部とか野球部で活躍してるという人よりは、例えばちょっと怪我で今腰を痛めててなかなか日常生活がうまくいかない人とかをターゲットにした方が、もしかしたら、聞いてもらえる、届けることができるようなターゲットになるかもしれませんし、例えば、10代の学生さんよりは70代80代の高齢の方の方が体の健康に意識が高いかもしれません。これは自分が、話したい目的とか、どんなお話をしていこうかなと考える上で、そのターゲットも実際にイメージしてみてください。で、このターゲットと同じくですね、番組のテーマになります。
はい。
番組のテーマは、これは、配信の目的や狙う効果とは違って、逆にリスナーと共有するテーマになります。何かと言いますと、まゆちゃんが新しく番組を配信した時に、この番組はこんな番組ですよというのをきちんと外に見えるように、聞いた人に分かるように、テーマを外に打ち出してあげてください。例えばまゆちゃんが、体の健康の番組ですとなった場合は、リスナーも初めて見る人も、あ、この番組は体の健康に関してお話ししている番組だなというのがテーマが、リスナーと共有できる必要があります。でも、狙う効果、例えば、その番組を配信してまゆちゃんが3ヶ月で登録者10人欲しいなという、この狙う効果は別にリスナーと共有する必要はありません。まゆちゃんの中で目標として置いといてもらうだけで結構です。で、配信の目的で、例えばまゆちゃんがそれを配信することで、聞いた人に体が元気になってほしいとか、例えばその番組をたくさんの人に聞いてもらうことで有名になりたいとか、お金持ちになりたいとか、そういう思いもリスナーと共有する必要はありません。でも、この番組のテーマ自体は、どんなお話をしてるんだよ、こういうことをこの番組はやってますよというのをリスナーとちゃんと共有できるように、この番組のテーマは設定してあげてください。 OK ですか。
はい。
はい。で、今お伝えした配信の目的、狙う効果、ターゲット、番組のテーマ、この4つをが、ほとんど番組コンセプトの大きな軸になりますので、最初にしっかり考えてみてください。で、この4つは、4つとも全部連動してますので、上から順番に考える必要は特にないです。思いついたものから一つずつ考えてもらってもいいですし、その4つがうまく連携できるように、特にターゲットですね、配信の目的とか狙う効果とか番組テーマを決めてからターゲットを決めてもいいので、逆にターゲットから番組のテーマを考えてもらってもいいです。
はい。
なので、この4つが大きい軸というので、イメージしてまずは考えを進めてみてくださいね。では、続いてそのまま残りの項目も説明していきます。
はい。
では、番組の、例えば今の4つが決まったとします。まゆちゃんの配信の目的が決まって、番組の狙う効果が決まって、ターゲットも決まりました、番組のテーマも決まりましたよということでしたら、今度は、番組の説明を考えてみてください。例えば番組のテーマが体の健康についてあれこれ語りますという番組のテーマになった場合は、番組説明ですね、説明の中で、このターゲットに響くように、分かりやすく番組の中身を説明してみてください。体の声を聞きながら、みんなを元気にするお仕事をしてるまゆちゃんが、ターゲット、最近体の痛みが取れないなという人向けに、体も心も癒すような番組をお届けしますとかいうような形で、その分かりやすく説明をつけてあげてください。 はい、で同じように番組もタイトルですね、これもターゲットに沿うようなターゲットに響くような、タイトルをイメージしてあげてください。ターゲットがさっき言ったみたいにその例えば体が調子が悪い人であったら、番組タイトルが、ちょっと調子悪い人みんな集まれとかこの番組でみんな元気になろうとかいうタイトルとかワードを盛り込んであげることで、そのターゲットがあこの番組ちょっと聞いてみたいなとか思うような行動につながってきますので、この番組説明、タイトル、こういったことを考えるときには必ずリスナー像をイメージしてあげてください。
はい、
で同じようにこの出演者ですね、番組の構成によってはお一人で喋ったりとかゲストを呼んだり専門家の方を呼んだりとかできると思いますので、まあそういった場合に、レギュラーで番組どんな形でやっていくかというのも合わせてイメージしてみてください。
はい、
でもし、一人でやる場合だとしても、例えばその自己紹介の中でどういうふうな、人が喋ることでそのターゲットにこの番組を聞いてもらえるかなというのをイメージしてみてください。例えば今ラジオネームがまゆちゃんですけども、ターゲットに響くように例えば鍼灸師まゆちゃんとかでもいいと思いますし、その自分の名前とか肩書きとか自己紹介、このあたりも出演者と一緒に考えてみてもらうといいと思います。
はい、
では次の項目ですね。次の項目は番組の長さです。番組の長さも、番組テーマやターゲットや、番組の中身がある程度見えてきたら、今度は、いつどこでどんな風に聞いてほしいのかというのを具体的にイメージしてみてください。
うんうん、
例えば朝のニュース番組だと、毎朝5分10分の番組でいいですし、寝る前にゆっくりと、聞いてほしいんでしたら、例えば夜中10時ぐらいにゆったりと聞いてもらうということで30分1時間の番組でも大丈夫だと思います。まゆちゃんが体の健康のために例えばストレッチを紹介するということでしたら、ストレッチの長さに合わせて10分ぐらいの番組でもいいと思いますし、体の構造とか、心のメンタルのお話もしていきたいということでしたら、30分40分の長さでもいいと思います。このターゲットに、どういうターゲットなのか、そしてそれをどんなシーンで、番組を聞いてほしいのかというところで番組の長さをイメージしてみてください。
はい、
で、最後はですね、配信のスケジュールです。そのターゲットにいつどんな風に聞いてほしいのかというところで、例えば週何回、月何回配信していくというようなところもイメージしてみてください。今お伝えしたみたいに、例えばニュース番組で毎朝の新しい情報を届けたいということでしたら、毎日朝配信してもいいと思いますし、まゆちゃんが例えば体の健康ということで、体のストレッチ動かしてほしいなということでしたら、みんながお休みの土曜日日曜日のお昼とか時間のある時にちょっと聞いてほしいからということで毎週土日に配信する、でその空いてる時間で体を動かしてもらうというのもいいと思います。平日の就寝前の例えば夜中11時ぐらいに聞いてもらうということでしたら、平日月曜から木曜日の夜中11時ぐらいのイメージで番組を週5で配信していくということでもいいと思いますし、そのターゲットの生活リズムとかに合わせて、この番組の公開頻度を考えてみてください。
はい、
それと合わせてここの、配信のスケジュールに関してはご自身の、収録するタイミングとか配信するタイミングとか、まあ、原稿とか内容を考えるタイミングも考慮に入れてもらうといいと思いますね。収録が例えば週1回しか撮れないのでということでしたら、週1回しか撮れないのに毎日配信とかいうのは結構ハードルが高いと思いますし、自分が収録できるスケジュールと聞いてほしいタイミング、ターゲットの生活リズムとかをイメージした上で配信はこれぐらいのスケジュールでやっていこうかなと考えてみてください。
はい、
では私から項目の説明は以上になります。まゆちゃん何か聞きたいこととかありますか？
特にこれはもう本当に自分の生活リズムとかを主体に考えながらできる範囲でっていう形でも問題ないんでしょうか？
もちろんです、もちろんです。ポッドキャストの配信で大事なことは、一番大事なことは自分が楽しんで継続して配信していくことなので、この番組の企画書とかコンセプトシートを、まあ、しっかり考えることも大事なんですけども、それに縛られすぎないことも大事です。ここで、最初にちょっとハードルを高く上げすぎてガチガチに作り込んで、それにプレッシャーで配信がしんどくなるということは良くないと思いますし、考えたやつをまた配信するにあたって、やっぱりちょっとスケジュールはもっとこんな風がいいなってどんどん変えてみてもいいと思うので、今自分が負担にならない程度に楽しく配信できそうだなと思って、この項目を埋めていってみてください。はい。で、特にですね、このコンセプトシート作ってもらったら、じゃあ次は、そのコンセプトに従っていざ収録してみましょうという流れになりますので、実際にもう自分が番組を収録していくんだという思いでこの内容をしっかり考えてみてください。はい。じゃあ、今日は番組のコンセプトシートの説明をしましたが、他にはもう大丈夫ですか？もう次作ってもらう形になりますけども、いけそうですか？
楽しそうです。ありがとうございます。
わかりました。じゃあ、前の時に侍斎藤さんという方に、コンセプトシートを一回作ってもらったやつがあるので、それをまたデータで送っときますので、
はい、
まあ、参考程度に見ていただきながら、次まゆちゃん自身の番組配信でどんな感じで番組を作ろうかなと思って一回考えてみてください。
はい、
はい、では、今日はコンセプトシートの説明は以上になります。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では皆さん、この番組は、Spotify、Apple Music、Amazon Music、YouTube Music などで配信してますので、ぜひ聞いてみてください。それ以外にも、ノートで、ブログみたいに番組の書き起こしやリンクを貼ったりしていますので、興味のある方はぜひ見てくださいね。最新情報などは、デンスケの X、Twitter で発信していますので、そちらもまたチェックしてみてください。
はい。
誰でもできるポッドキャストの作り方、ご案内は
ラジオディレクターのデンスケと
アシスタントのまゆがお送りしました。それでは次回の放送でお会いしましょう。
バイバイ。
またね。
ポッドキャストの作り方。誰でもできるポッドキャストの作り方。